皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
服飾名人が読む三手先第28回目の放送を始めたいと思います。それではですね、前回から引き続きということで、一言ずつ近況とお名前をよろしくお願いいたします。
高尾です。近況はってちょっと準備してないと何も出なくなっちゃいましたけど、まあ後のつながりになりますけども、昨日行った産業医先ですごいいい気づきがあったので、それについて共有します。
ありがとうございます。
福岡で弁護士をしております前園と言います。最近の気づきはですね、セミナー等でお話しするときに質問があったときには、結構その質問者の方に対してもう少しこう掘り下げて質問を再質問をしていって、どういう状況でお前提されてますかとか、そういったことを聞くと、もさらになんかこう問題意識が明確になっていいのかなと思いました。
この間のねセミナーも対話をしないといけないなと僕は、はい、思ったところでした。
まあ良し悪しだと思うんですけど、
一回のね質問に対して僕が、ああもうよくあるやつよ、よくあるやつって言って、全部あの3分ぐらいとうとうと喋って、はい終わりみたいな感じ しないってことよね。
そうでしょうね。はい、森です。ポッドキャスト聞いてる方にはあんまり関係ない話ですが、メガネを変えました。
ああそれは確かにポッドキャストに関係ないな。
いや実はですね、あのこれ一応ゲーミング系のメガネで、
ブルーライトカット。
ブルーライトカットと、あとこのツルが薄いので、こう今つけてるヘッドホンがあんまり支障にならない。
なるほどね。それは確かに。
はい、そういうものを選んでます。
ブルーライトカットは根拠があるんでしたっけ？
あんまりないような気がする。調べてみてもいいけど。
ブルーライトカットのメガネ、目の負担軽減の助けにならず、国際研究で結論。
ああ、そうやな。
というのを最近見たなと思ってですね。まあ、信憑性は知らないですけど、はい。
目の疲労って、な、どうやって測るんですかって。主観ですかって。
目の疲労か、
うん。難しそうですね。
疲労度チェックみたいなんて、なんかフリッカーテストとかなんかああいうのあったみたいな、ね。それは、あの、基本講座でやりましたけどね。何なんすかこれって言って。
さあ、ちょっとまとまりをなくしそうですので、先に行こうと思いますが。今日はですね、話したいテーマとしては、実は前回、27回の放送で本当は取り上げたかった、ある研究会ですね。これから我々が3人を中心として行おうとしている研究会の、まあ、内容について、打ち合わせも含めた話をしたいと思います。
はい。
一応正式名称は労務管理と産業保険研究会ということで、今年の自由集会の一応タイトルにしていて、まあ、今後これで自由集会とかもやっていくようになるかなと思うので、まあ、この辺がとりあえず研究会としてやっていくにはいいかなというふうに思って、あの取り上げてます。でちょっと話してみていいですか、背景的な
もの。はい、お願いします。
はい、あの位置づけとしてはですね、主に産業医、特に産業医やりたての先生方の実務面でのお悩みとか、あるいはふとした質問疑問へのこうお助けを、どちらかというと、そこに研究会に参加している他の先生方の相互のこの助けによって解消していくっていうことをこう目指しています。
はい。
今までですね、特に高尾先生を中心に岡山大学で基礎研修会をこう、産業医基礎研修会をやっていると、研修会参加された産業医の先生方のお悩み、質問というのが、実務を始めた後はどうやってこう勉強を続けたり、誰にあの相談をしたらいいんでしょうかっていうのが悩みとしてあったところなんですけども、それをなんかこちらで全部あの面倒見ますよとまではさすがに言えない状態が続いていたと。で、まあその辺を解消すべくですね、あのメーリングリスト、基礎研受講者のみが参加しているメーリングリストっていうのを作って、そこで質問され、そこのを通じて質問された分はなんか結構積極的に答えますよっていう話もしてきたところなんですけども、どうもなんか芳しくない、あんまりそんなに投稿されない状態が続いていた。で、まあ僕とかもそう思うのは、こういうのってなんかどういうんですかね、例えば高尾先生にみんなが一対一でこう質問したり、まあその質問をみんなが見れる状態にしてるっていうだけではなんかあんまりうまく発展していかないのかなと、要するにこういう質問への正しいかわからないですけども、まあ自分はこう思うみたいなことを一緒に考えてくれる仲間を増やすであるとか、あるいはその仲間内で勉強を継続していくことが、この産業医としての現場での経験 とは別に積み上がっていく、そういったことに寄与するんじゃないかなというふうに考えていて、
うん、
まあこういう研究会をやってみたらどうかなというふうに考えたところです。
はい。
で、ちょうどですね、基本講座メンバーですね、積極的に、産業活動もされそうな方々ばかりで、こういったのも積極的に参加してくれそうな方々が、いるこのタイミングで、今だと思ってですね、考えたところです。はい。
もう、来年また基本講座行ったりしませんのでね。まあ、補足的というか、まあ、僕の目から見た問題意識で言うと、一番は、産業になるために基本講座とか言っちゃえば人脈も得られるし、産業とのコネクションもできたりして、まあなんていうか、あと産業ソリューションズも面倒見てくれるわで、まあなんだかんだでなんか独り立ちしていく道筋がもうできちゃったっていう感じになるけど、まあみんながみんなね、基本講座行くわけにいかないし、いくら学外が増えたっつったって、去年40人今年40人っていう、まあそういう水準の話なので、今年に、4000人近く新規産業が生まれてるっていう桁感があると、まるでね、それは別物。
うん、
で、一般的な50時間の、基礎研修で産業になっても、その次がなさすぎて。だって次がもう一気に、労働衛生コンサルタント、各保健衛生か、日本産業衛生学会専門医って言われても、なんか激しくこう、なんていうか間が空いてて、多くの人はそこに引っかかっていけないので、そこをまあつながなきゃいけないなっていう意味、まあ、問題意識から、その基礎研ね、岡山大学基礎研はメーリングリストを作ってて、記事講師はメーリングが登録数ちゃんと見てないけど、まあ、500人ぐらい今超えてきてるわけで、まあ、ところがメーリングはあまり活発にはならず、時々どうしても僕の個別のメールアドレスが漏れてるもんだから、分かってるから送られてきて、またじゃあこれちょっとメーリングに送ってもいいっていう、なんか一手間かけてやってたんだけど、じゃあということで今年は LINE グループもね作ってみましたけど、
お、
まあ、LINE グループの方が気軽には運用できそうだけれども、でも LINE グループもそこまでいかない感じがするんで、まあそれは当たり前で、100名、当初120名、今100名、来年からまた120名戻すと思うけど、の受講者の中で産業実際にやってる方って、これ一度調査しようかなと思ってるんだけど、
うんうん、
メーリングで訪問送るみたいだから、
うんうん、
1学年あたりというか100人あたりで言うと10から多くて20はいかないな、やっぱ10から15ってとこだと思うんで、うんうん、まあ、それ以外の方がそれほどその日々関心が高くないのも当たり前なので、まあ、ちょっとその関心のある方を中心に、産業始めた時のいろんなお困りに、森君はさっき言う、ちょっと上の先を行く先輩が教えてあげるっていうね。うん、僕は何でもかんでも言うんじゃなくてっていう。まあ、そういう感じの、研究会と称するものができればいいのかなっていうのが、狙いどころですね、
はい。はい。
ちなみにちょっと、門外観的なところで産業医の先生の実務を知らない立場からの質問なんですけど、結構、まあ僕前も産業保健法学会で結構一つのこう成果というか到達点として、まあ、やっぱり産業医の先生もやっぱり役割をどうなんか整理するかっていうのが、まずなんか、個人のスキルを磨いていく以前に大事なのかなって結構思ったんですよね。
うん、
だから、そういうスキルを磨いていく以前に、自分がどういう法的地位にあって、だから労働契約っていうのが、なんか労働者と会社がどういう権利義務があって、どういう法的立場にあるのかみたいなものを先にこう知っておくのって結構、必要なのかなと思ったんですよね。うん、で、そういうふうな必要なことを知った上で、じゃあその中でどういう役割を果たしていくかとか、うん、専門性磨いていくかみたいな、うん、そういうのが結構大事なのかなと思ったんですけど、うん、そういうのは基本講座とか基礎研修とかでって学べないものなんですか？
学べません。
あ、一般的にはですね。は
い、終わりましたね。はい。
一番は、バラバラに受けたらもう壊滅的でどうしようもないと思うよね。50単位をね。で、そういう方はまあほとんどいないんで、基本的にはどこかの集中研修で受けてるはずなんやけど、なかなか集中研修は難しくて、まあ、これね、あんまり言うと、なんか全部ガデン飲水的になりすぎるんだけど、いろんな講師からいろんな話を聞かされると、なかなか理解が追っつかなくて、で、そうすると、受講者側の、何ですかね、吸収キャパみたいなのが溢れちゃって、 だからとにかく今の自分で分かるように 理解しようとしてしまうようになるんだよね。それ当たり前で集中講座だから疲れるし、で、なんか、一生懸命理解しようと思ったら振り回されまくってよく分かんなくなったら素の自分に戻るっていうことだよね。だから多分産業医もなんか違うもんやと思って、その新しい自分の器を一生懸命用意して来てくれてるんやけど、最初になんかガチャガチャっとなんかよく分かんない関連のしてなさそうなものをいっぱい詰め込まれたら、もうわけわかんなくなってガバッと吐き出しちゃったら、もうキャパがなくなって、あとは元の自分通りで、臨床医としての自分にもうあとはトッピング的に理解できるものだけ理解して帰るっていう形に近づくんだと思うよね。何が痛かったらそうなって産業医になると、産業医先の担当者からあたかも医師患者関係のように全て丸投げされて、でそれをまたやってあげるという姿勢になって、その役割がどうとかっていう議論にならなくなるよね。
うん、
なんかひょっとしてだけど産業医と主治医の違いみたいなことすらかっちり教えてないか、教えてるんだけど今さっき言ったような状態で受講者側がもうすでに、頭に何も入らない状態に、何も言い過ぎだね、頭に物が入りにくい状態になってるタイミングで言ってるから伝わってないっていう、
なんか産業っていうのが結構特殊なんですかね。
うん、やっぱり医療とのあの水と油感がすごいと思うけど。
ああ、いやなんかそのなんか心理師の方と話をしたときには、心理師もいろんな場所で活動されるじゃないですか。スクールカウンセラーって、うんうん、どちらかというとスクールカウンセラーとかの場合はやっぱりこうなんていうか医療寄りって言ったらあれですけど、そのご本人たちの話を聞いてとかいう形なんですけど、なんか産業の場合はなんかもう如実にその、うんうん、なんていうんですか、労働者と会社の労働契約であり、その、かつその、委託を受けている心理師さんも会社からの契約で受けているみたいな、結構そういう特徴が非常に際立っている気はするんですけど、なんか、心理師の方も、医師全体で見たときも、やっぱりかなり産業っていうのが特殊なのかなって、なんか僕は今印象に思ってるんですけど。
うん、特殊だと思うよ。なんかね、あの、今のゾノ先生の産業っていうこのイントネーションにね、なんか、あの、看護師、保健師領域の産業っていう言い方とすごくなんかシンクロするものがあって、なんか僕はなんか産業保険って言い方のイントネーションなんやけど、なんか産業ってそこだけ言う人いるのよ。いや、なんかいやビジネスみたいな言われ方やねっていう、なんかね、自分でカタカナビジネスはよく使うくせに、産業保険っていう言葉は全然違和感ないんやけど、なんかその、地域っていうのは全然いいよね。それ省略しても地域保険とか地域医療って分かってるから。だからなんか産業だけ省略して言われると、いやいや、そんな省略の仕方ないやろと思うんで、なんか今のこう、単語結構キーワードなのかなっていう気が。
ちなみに、まあ、ちょっと前の方に戻ると、これ多分もう資格制度の問題というか課題になってくると思うんですけども、例えば弁護士、試験資格とかですね、まあ医師資格もそうだと思うんですけども、そのまあ何かみんながある程度共通のことを勉強して、試験を合格したらこう資格が付与されるって仕組みだと思うんですけども、その場合ってあくまでその試験という、まあ、ある程度の担保される、あのこれを合格したからその資格が付与されるってことで、資格の何て言うんですか、信用性というか、あのちゃんとあの能力があることの証明ということで生きてくるものがあるのかなと思う一方で、産業資格って要するに50単位の講習受けて、受講することが条件なんですよね。
うん、
要するにそこの、別に何かハードルっていうんですかね、資格の取得のためのハードルが設けられてるわけではないので。その意味で、まあ、それが影響しているのかちょっと分かんないですけども、要するにその、みんなが、厚労省の、あの、まあ、概要はあるんですけども、産業医、あの、研修会の、そこに沿った、まあ、これとこれとこれをみんなが、あの、必ず勉強して、産業資格を取ってるというようなカリキュラムが、あの、あるわけではないので、まあ、かなりバラバラなのが実情だと思いますね。
そうね。基礎前期14単位は、お題目は決まってるし、ある程度の、まあ、そこで、話されるべき、中身のイメージはあるにせよ、まあ、とはいえ、完全にガチガチに定められているわけじゃないし、まあ、変な話、まあ、要するに、まあ、医師が基本にあってベースに、まあ、その教育はまあ6年間なわけで、まあ、何やったら臨床研修2年もひょっとしたら、まあ、産業医今臨床研修マストではないからか、うん、まあ、6年間があってで50時間というその対比は、やっぱり、健康診断自己措置のイメージから言えば、 基本医師であればできるっていう、まあ、ちょっとだけ勉強してもらうっていう感じなのね。
うんうんうん、
例えば近年的話題である両立支援とか、まあ合理的配慮はそこまで出てきてないけど、両立支援は割とやっぱり政策的にも推してるから、産業研修会でもこう新たに特に障害研修で教えるべき内容みたいな感じで上がってくるけど、うん、本当はなんか産業になるときにそういうのも必要かもしれないけど、それが基礎ではなくあくまでも障害研修扱いっていうような感じの位置づけになってるね。
だからその我々企業とか自治体を支援する立場でなんかイメージしやすいのは、人事労務担当者に人事労務とは何かをこうコンコンと日頃の相談を通じながら教えていくっていうようなスタイルに近くなってくるのかなっていうふうに思うんですよね、うんうん、なんか体系的にこれをしてこれをしてこれをしてその上で実務やったら分かるっていうのはまあそれはそうなんだと思うんですけども、先に実務ありきで先に進んでいってしまうところがあるので、どうしてもそこの何て言うんですか、全体像が描きにくい中でこう現場に出ちゃう、でそこで生じるまあ客観的に見たり分かってればもうそんな簡単なところもあると思うんですけども、ちょっとややこしくなっちゃう部分へのこう相談ニーズっていうのは常にあるかなというふうに思いますね。
うん、
いやなんかこれこの話は結構その僕以前ガチ先生の話の中で聞いたことあるなと思ってたんですけど、産業医の求められる役割自体もだいぶ終戦後からだいぶ変わってきているみたいな話があって、うんうんうん、まあ元々はこれガチ先生の方に綺麗にまとめていただいてますけど、その終戦後は工場医、産経職場、公害対策から始まり、経済成長期には社内診療所、福利厚生になるに、バブル崩壊後、まあ、労災対策、過労死対策とか、なんかそういう風に移り変わっていって、確かにその最初の方って別に労働契約とかそんな話というよりは安全とか、
うん、
そのそっちがやっぱりメインだから、まあ、そもそも契約とかいうのをあんまり意識することはなかったっていうことでね。
まあね、ヘップサンダルだしね、有機溶剤中毒でね。
だからやっぱりそういう、まあ今が過渡期っていうところもひょっとしたらあるのかもしれないですね、
うんうん、まあ大きな過渡期だろうね。その工場医はまあどこまで遡るかは別にしても炭鉱時代の話みたいな感じだから、
うん、
本当に炭鉱を爆発して負傷した人を助けるみたいなね、単なる医者的なところもまああったわけで、それから比べるとそういうまあいわゆる診療活動っていうのが産業医活動に含める含めない議論でいうと、まあ、それがディベートになる時代だったのがまあ僕が専門医もらった頃だからもう20年くらい前ってことで、今や、まあ、あまり産業医として診療を含めないというのが、まあ、普通だと思うけどね。
はい。
じゃあちょっと戻りますか。研究会の方に。はい、
研究会としてはですね、
はい、
やっぱり、そのポイントは、一人でレベルアップするのは難しくて、
うん、
とりあえず産業資格を取った。で、1社目の壁をなんとか超えた。ただ、まあ、専属ではなくて、食卓でって考えると、訪問、職場巡視、衛生委員会、面談っていうね、この、まあ、訪問した上なんで残りの3つのくるくるサイクルってね、呼んでないけど、何社やってもそればっかりやることになるのよね。だから、はっきり言うと、全然なんか進歩がしにくい、一人では。事例の経験としても、なんかこう、まあ、偏ってくるし、その職場としても、それでも製造業現場があればまだいいけど、オフィスばっかりになると、
うん、
職場重視といってもこれするみたいな感じで、
うんうん
まあ、そこを受けて安息改正で2ヶ月に1回で良くなるわけやから、その1ヶ月に1回の必要性が高くないということはもうみんなが認めてるわけで、まあ、それはそういう職場重視しで、みんなが右往左往してる衛生委員会で ねあもうちょっといい感じで労使が立場が違うからその立場の違いを対立性っていうわけじゃないけど、あ、これ議論しないと、単純にみんなでよっかれっていうなんか話じゃできないよねっていうのが分かれば、衛生委員会も活性化とは言わないけど、ちゃんと役に立つんだけど、なんか、悪口ばっかりいつも言うんだけど、大学もね、お友達教員みたいなのが、まあ、割と好かれる、今の世の中で言うと、会社も結局衛生委員会で事業者側が労働者になんか営利下りすぎてなんかいろいろこうなんか安全とか健康に関してお困りがあったら言ってくれたらみたいなね、まあそんな感じになっちゃうとなんかいくらそんな 衛生委員会に出席しても産業としてのスキルや何かが磨かれるよっていうのはどこにもないのよね。で面談も行き当たりばったり面談やってたら、なんかいいんだ面談ってどうやってやるんだろうみたいなのは思っても、これが、まあ、正解って必ずしもないかもしれないけど、こうなんか要するにスキルアップは難しいね。まあ、そこにちょっとこう風穴開けたいっていうのが一番のこうモチベーションですね。
うん、うん、先生、何かこの研究会について気になるところとかありますか？
はい、あの産業医の先生が例えば今から産業医始めますとかいう場合に、うん、まあ、言ってみれば産業医一本として仕事をして収入を得ていこうってした時には、うん、その新規に受注するっていうことは、うん、そのルートとしてはなんかやっぱり別の産業医の先生の紹介っていうことにが多いですかね。
一応最大の公式ルートは、各都道府県医師会に入ってで、分子医師会単位なのかもしれないけど、この産業保険のなんか委員会みたいなのがあるので、そこから基本的には斡旋的に順番に回ってくるのよね。
ああ、うん、そうなんですね。
その分子医師会とかちゃんとやりますって言っとけば、それがまあ正規ルート。
今でも実情あれですよね、紹介会社経由がほとんどみたいな。
う
ん、
あ、
ほとんどって言ったら言い過ぎかもしれないです
けど。なってる。
うん。
ああ、そうか。いや、勝手にその弁護士をイメージしていて、弁護士って基本的に新規顧問先とか新規お客さんって大体もう、あの、まあ、伝統的にはやっぱり待って飛び込みでとかっていうこととか、法律相談の場に弁護士が行って、そこの法律相談から受注するみたいなことは多かったんですけど、
うんうん、
まあなんか最近はやっぱり弁護士同士の紹介とかですね、
うんうん、
あるいはその他の事業からの紹介でとかっていうことが多いので、うん、その、そういう産業医もそういう感じなのかなとかちょっと思ってたんですけど、
ね。うん、どちらかというと多分その弁護士さんだとスポット、人が最初にあの位置づけられることがあると思うんですよ。なんか困ったことがあったから、まず弁護士さんに相談する。
そうですね。
はい、で、対応が良かったから、じゃあ今後も引き続きっていう、まあこういう流れがあるのかなと思うんですけど、やっぱり産業医先生ってスポットでの対応ってほとんどないと思うので、
うん、
そういう形式とは多分ちょっと相入れないのかな。どっちかというと多分、その意味ではもしかしたら社労士の方がそれに近いのかもしれないです。社労士はほとんどスポットで、うん、あの受注しないので、あのその意味で言ったら例えば、産業医でイメージするならば、なんか50人以上超えてきたと。で監督署からもなんか是正勧告くらって、そろそろ産業医選ばないといけないらしいと、どうしようどうしようってなった時に、紹介会社を通じてもうさっさと紹介してもらう、あるいは他の会社の社長さんに、うん、まあ、仲間の社長さんに、なんかいい産業医いないって聞いて、こう受注するっていうのがあるのか、あ、受注っていうか紹介してもらうっていうのがあるのかなと思うんですけども、おそらくその、多分産業の先生って、しかも専門でやられてる方がそれほどいない実情を考えると、そんなに余力がないっていうんですかね、新たな新規先を、あ、いいですよ、いいですよって受けれる状態ないんじゃないのかなっていうのが、ちょっと想像するところなんですけども。うん、
いろんな調査があるけど、多くの産業の先生が1社か2社かしかやってないよね。もちろんその最大派閥はゼロだけど、
うん、
1か2の先生方も、多くパターンとしては開業医の先生である可能性が高くて、そうするとそんなにじゃあそれを10にするっていうことにもならなくて、
うん、
まあ、もう1個ぐらいはやってもいいけどっていう、キャパ的にもアッパーリミットかかってるっていう要素もあるね、
うん、
まあ、それも成長しにくい要素の一つでね、
そう、
1社か2社かやって小さい食卓やって、それで産業としてのスキルアップっていうのはなかなかちょっとそう簡単ではないよね、
うんうんうん、
まあ、産業医ね、何社やったら産業医だけでこう生計が成り立つかっていうのもなかなか難しいところで、
うん、
まあ20とかねやっていくといいんだろうけど、結構大変だと思うよね。その同じそのなんていうのかな、ちょっと言い方難しいんだけど、そのそんなに面白くない部分なんか面白くない部分の上に面白い部分が成り立つって、まあどんなことであってもいろいろあると思うんだけど、その食卓のちっこいところをたくさんやると、そのちょっと面白いとは言えないところの割合がすごく高くなりやすいので、なんかこうやりがいのある職業として考えた時のこうバランスがちょっと取りにくいところあるかもしれないね、
うん、
だそれよりは臨床やられてれば、基本的なそのやりたくないっていうのは変だけど、まあ、ルーチンワークみたいなことに関しては、基盤の出来上がってる業界だから、職種ごとの役割分担もあるし、まあ、弁護士さんで言えば事務員さんを雇えばいいのと一緒で、その、自分がやらなくてもいい部分っていうのをこう、他の人にやってもらったらできるけど、 なかなか最初の話にうまく戻ってきた気がするけど、その産業の役割分担で産業にとって醍醐味のあるとこうだけを刈り取ってやるっていう風にやろうと思ったら相当なこうなんていうかね、鍛錬が必要で、理解、周りを理解させていくこうなんか実績が必要で、産業医として面白いなっていう仕事をやれるようになるには相当超えられない、多くの人が超えられない高いハードルがあって、そこのハードルを第一段階でいいから超える人をドッとというかグッと増やしたいというのが、まあ僕は一番イメージするとかもしれないね。
なるほど。まあなんか、だから他の人がどういう仕事をしてるのかもそもそも横で見ることもないし、
ないです。
そんな感じですよね。
うん、OJT はないですから
ね。OJT ないですもんね。
そこも一つニーズとしてあるところですね。
ありますよね。うん、弁護士はやっぱりこう、裁判に書く書面をどうするかとかって、うん、まあ、伝統的にはってなっちゃいますけど、そのね、ボス弁にチェックしてもらうみたいな話とか、うんうん、まあ確かにでも、他の、まあ、横というより縦の関係がそもそもないんですかね。
う
ん
う
ん、
そういうことですね。
横の関係ももちろんないし、指導してくれるその指定関係っていうのも、うんうん、まあそれはもちろん、講義を指導し、講義ってその話で指導してくれたりする人はいるけれども、うんうんうん、その実務をこう指導してくれるような人っていうのは近くにいないっていう、そんな感じですかね。
そりゃそうよ。だって、その僕が産業医になったというべきか、医学を卒業した時というか、大学院終わった時というか、別にして、まあ要するに2000年頃の話で言うと、岡山大学で産業やってますっていうのが、上下に、まあ、一人ずついるかいないかくらいで、横の同期で産業やってるのはゼロだし、で、これは別に岡大だけじゃなくて、全国、今82になったのかな医学夫婦で、ほとんどはそうよね。だから、もし自分がうっかり、どっかの大学医学部出て産業になっても、当時であれば縦も横もいなかったよね。縦と横がいたのもうちょっと全然もうこれ絶対公開ダメだってまずお願いだから一回うちわでやってって感じよね。ポッドキャストはダメだ。
ポッドキャストはダメですよ。まあそうだいぶこう今までのところ後半をカットすればいきます。
かなりそうですね。
いやで、ぜひ、議論しておきたかったのは、どうやったら、この研究会の積極的なコミュニケーションを促進できるかっていう部分なんですよね。
まあね、
今までの失敗例で言えば、メーリングリストで、まあ、みんなが参加してて、いつでも相談できるよっていうのは、どうもうまく機能しないっていうのは、分かってると。
うん、
で、もう一個、僕の中で、オンラインスクールの方で試してたのが、匿名質問ができるボット作ったんですよ。匿名質問ボットに投げかけると、なんか匿名質問ですって言って流れてくるっていうボット作って、誰から、
うん、
要するに他の人に誰が質問したのか分かんない状態で質問できるっていうものも用意したけど、もうどうもうまくいかない、どうもそこじゃないみたいなんですよね。うんうんうん、で今僕が持ってる仮説は、要するに参加してるメンバーのがお互いを知ってない限り、その相談っていうのはできないんじゃないのかなっていうのがちょっと今仮説としてあって、
はいはいはいはい、
ちょっと参加者をこう、うんうん、うまくあまり急激に拡大させることなく、ちょっとずつ広げていく方向でやっていけないかなっていうのをちょっと試案してるところです。
顔の見る関係じゃないと議論ってやっぱり難しいね。
そうですよね。
うん、そういう意味ではできるだけ会ってみんなやりましょう、会う機会を増やしましょうっていう研究会にできるっていう、できればいいなっていうところですかね。
そっちもありますね。うん、はいはい。冒頭はあまり触れてませんでしたが、一応その主体、まあ、こんな時代ですから、基本はオンラインで日々、みんなの相談を聞いて、みんなで答え合うような仕組みを作って、ただ年に何回か、まあ、各地で1回ずつぐらいあればいいと思うんですけども、なんか研究か勉強会か、まあ、あるいは他の企画と絡めて、なんか集まる場を用意して、うん、その地域の先生たちも呼ぶと。
うん、
で、そうすると、僕が期待したいのは、その年1回集まって、顔をお互いに見知り合うことで、これが、勝手に各地で、定期的な勉強会とかにつながっていくことができれば、さらに自律的なこの発展につながっていくかなというのはちょっと期待したいところですね。
確かにね、地方会にね。
うん。どちらかというと、その公式な地方会というよりは、有志の勉強会を増やしていきたいなっていうのが思いですね。
だから公式な地方会は顔を合わせて、メンバー探しに行く場所でいいわけよね。
そういう感じです。
まあ、あとは、まあ、さまつな問題なのかもしれないけど、でも大事なのはね、回避とかどうしていくのかっていうね、うんうん、なんかやっぱただのものっていうのがこう、 まあ、ただだと何も出さない、何ももらわないみたいな、なんとなくいるみたいな感じになりやすいんで、なんか、こう、もういい、いい頃合いで元取りたい感じの有料にはした方がいいかなと。
うん、
でもまあ、とりあえず立ち上げ投資は別にその費用感からスタートするものでもないんで、まあ工夫でさほどお金はかけずにやっていけるから、まあやれたらなと思うものの、なんか、まあ、だから結局そうか、その議論はまあしてたわけで、お金出してもらう必要ないんだけど、他の人の、まあ、一般的にイメージするならば、後輩のこうお悩みやお困りごとに答えてあげるっていう自分の時間をこうそこに投入してくれるのであれば、その表面的な意味での回避っていうのは特に発生させる必要も意味もなくて、みんながしれーっと黙っとるだけの会をいくら作ってもしょうがないんで、その、なんかいろんな機会が、まあさっきまさに自発的なこう集まりにとつながっていくような機会や場を提供するってことよね。
なんかもしかしたらこう、まあちょっとその感覚的な話になってくると思うんですけども、なんかこういうのって、こう、こちらが参加しているメンバーに対して何かお願いしたりしても、あるいはそういう会費を取ったりしても、なんかうまく回っていかないものなのかなっていうのはちょっと思うところで、うんうんうん、これぐらいの小規模の、研究会とかであれば、まあ、願わくば、参加しているメンバー各自が、あ、これは自分が積極的に相談して発言して質問に答えて、そういうことをやっていかないと、こう、続いていかない研究会なんだ、みたいな、
うん、
その、一お客さんとしての意識っていうよりは一メンバーとしてのこの意識を持ってほしいなっていうのはすごい思うところで、うん、なので、お二人も自己紹介チャンネルに自己紹介を投げておいてください。
ああそうね、わかりました。はい、90日で消えてしまうんですよ。
これ僕は、はい、メンバーが揃えば投入しようと思って。
あ、これあの、ね、スラックは後からでも見れるので、過去に投稿した。
ラインとはちょっと違う。うん、
あの投稿が、あの先にやっといてもらって結構です。
いや。みんなが揃ってから僕はやろうと思って。
お、
よ、思ってました。
全員今この瞬間に俺の投稿を見ようと。急に変ななんかキャラが炸裂し始めましたけど。
いや、すみません。そういう意味ですみません。オンラインで交流する場合に使うツールっていうのは基本はもうスラックで
一旦やってみようかっていうところですね。はい、はい。で、まあ90日、スラックは無料で使うと90日の制約があるので、まあ、アーカイブをナレッジリングの方に、オンラインデータベースの方に持っていくか、なんかしようかな、っていうふうには考えてます。
うんうんうん、そうですね。確かに。これだから、あれですかね、匿名で事例共有をしたりしたり、なんか起案を見たりみたいな、そういうことも、まあ、ツールとしてはできるわけですよね。
匿名用意してもいいかなと思いますし、まあでも、今のところはそれしなくてもいいかな。
うん、まあ今のところは、まあね、だって10人スタートなんだから。
お互い知ってる仲間たちなので。
うんうん、あとはあれよね、ちょっと、話は変わるんだけど、さっきの産業医受注の方法にも関わるけど、中で産業医をこう回してってもらいたいなって思って、うんうんうん、要するにいい意味で長くお付き合いしていきたい産業医先っていうのを当然持ってってくればいいんやけど、今ねやっぱ一社目の壁とかが問題になってるところを考えると、企業側も紹介会社頼んだ時点でそれほど大した期待はないわけよ。で、単価も良くない。そういうところを、もう、内部で、その、ゾノ先生いう先輩から紹介されたみたいなね。で、それと、だから、うまくいけば、その、紹介会社の中でもいくつかのところと連携して、中で告げなくなったら、紹介会社がまた介在して、一からマッチングして、紹介会社はたくさん取ると。だけど、中で引き継げてる間に、ちょっとずつ本人の取り分を多くするような。を、紹介会社とちゃんと寝折れれば、だって紹介会社手間かからんわけで、一応最初にマッチングして、で、ちょっと間取ってるわけやんか。で、次行ったら、ちゃんとそこも円滑に行ったら、割り分が減ったって、そういうとこ増やしていけばいいだけだから、なんか、そういうようなことを、こう、できたらいいんじゃないかなっていうね。なんか勉強的なのもそうだし、どうしてもその、産業って言われるように、その、目入りというか、お金をどうやって、こう、なんというかね、収入を得ていくかっていうところも、相互でサポートっていう意味でも一番単純なのは、その、あんまり長くやるようなとこじゃなくて、相手方もやや単価重視で、まあ、その代わりエントリークラスが行くところみたいなところを、誰かが完全に仕切ってぐるぐる回すんじゃなくて、もうなんか中でのちょっと上下間での紹介ぐらいでサクッといくような感じとかもあったら、 まあ、それができてたら多分一緒にノウハウも行くと思うよね。変な話。ノウハウは行っても、お金というかね、その、こう、顧問先の融通みたいなのは難しいと思うけど、逆で顧問先の融通できてたらノウハウの共有絶対できてるってことになるよね。
これはどうやったら活性化するか、他に何かあり、案がありそうですか？
うん。
まあ、率直に メンバーに聞いて、それはそれで一回聞いてみるっていう会を最初にやると
。あ、そのキックオフミーティングみたいなのをやると、
うんうん。
あ、それいいかもしれないですね。
まあね、メーリングとかで聞いたりして、全然返事がないのと、ズームでも、まあ、なんだったら、究極対面ででも、はい、一人一個ずつとか言ったら、まあ、それは出てくるやろうね。
発起人団体的な感じですよね、だからそういう意味
ではね。うん、一応それを意識してます。
はい。いや、そう、森先生おっしゃったように、まあ、自分ごと的な感じで、自分の、自分がこう主体的に関与してもらうっていう意味では、結構その、ただのメンバーなのかどうかっていうね。
あとはね、まあ、アクティブメンバーじゃなかったら、一回登録は取り消されるっていうね。その、なんていうの、波紋になるわけじゃなくて、別にまた登録したかったら、ウェイティングリストの中に入って、また、時が来れば登録はいいんだけど、まあ、もっともそもそも言わんぐらいだったらいい意味で一回、ちょっと、こう、まあ、オンラインのメンバーっていうところからは外れて、うん、で会場に出てくるのいいし、会場に来たら、まあ、またそこでまた戻って復活してもいいのよね。
うんうん、
プラス、まあ、これ何回も連呼しといてもいいんだろうけどね、その、インビテーション式でやっていこうかなっていうね。なんか入りたいって言って無料だからとりあえず入っとくっていうのはちょっと、ない形にするには、うん、まあ、いろんな情報を周辺で見てて、この人やる気ありそうだなと思う人をちょっとずつ増やしてって、で、まあ機動性のあるメンバーの人数っていうのに何か一つの、見えれば、それはまあ今言ったウェイティングリスト式でそんなにやたらと増やさずやるっていうのもありだろうし、まあとにかく当面初期メンバーにとってはある意味ボランティアとして運用する間は、まあ運営側の考えを強く反映させた形でやってみたいと思いますね。
まあ期待としてはこうシーンとしたところに自分が入っても発言しにくいじゃないですか。
うん。
みんな活発に発言し合ってるところに入ったら、うん、まあ自分もちょっと発言してみようかなと思える、うん、こういうのを期待したいなっていうのを思っていて、だからこそ、今の10人とかのメンバーでも、こう、活発な、こう、やりとりが、行われることが、まず重要なのかなっていうのは思うところですね。う
ん
う
ん、あとはね、最初とやっぱりメンバー顔見えてることの大事さは、建設的批判よね。
うんうん
うん、
ちょっとどうかなと思うのに、あまりよくわかんないから、あんまりなんか、相手の意に沿わないようなことを言うのはやめようみたいな感じになると、もうやっぱり身が伴っていかないので、
うん、
単に、こう、オンライン上から生まれる、こう、枠組みだと、なかなかそこを超えていくの難しいと思うね。知らない人に対して、あ、間違っとんなと思っても、僕ですら、いや、言わんとこうと思うもんね。うん、だって、どういう反応するか分かんないし、で、ネットって結局、自分が望まない回答だったら、相手方が自然に退場するっていうことも可能になってるから、まあ、それをやられるとなんかすごい、こう、なんかやった側がこういじめたみたいになっちゃうし、だそう考えるとすごいやりにくいのよね、やっぱり。
伝わり方がね、思った伝わり方しないこともありますしね。
うん。まあね、そういう意味では、一番いい例は。やっぱり開業するって言ってね、なんかつけるクリニックの名前がやっぱり、おお素晴らしいって心から思える場合は、まあ、そう言えばいいんだけど、ちょっとリネームしたらって思う時には、やっぱりそれがはっきり言える関係じゃないと難しいですよね。
いやー、どの先生が今、完全に落ちてたから、あれですね。バッチリ。
いや、本当に落ちてましたけど、今なんかすごい話してましたか？
はい。
うん、リネームクリニックは、ゾノ先生の事務所の
すぐそば
近くのはずですよ。
あ、さっきのやつですね、はい。メールされてたやつ、ね。
はい、そうです。
はい。いや、僕ちょっと検索したんですけど、なんか出てこなくて。
まだこれからです。はい、開業準備中
です、ね。インフューチャーですか。
はい。
素晴らしい。
これやっぱあれですかね。先生あたりに、桜みたいになって、どんどん質問投げてもらえますかね。
まあ、今、その、メンバーで桜も何もあったもんじゃないけど、もうちょっと増えた次の段階においては、 桜という表現は最近やたらとなんか批判の対象になるので、なんかあれ言い方一つじゃん、なんかリクルートがやってたじゃん、あのなんだっけ、ズーム就職説明会みたいなのやったらみんな黙ってるから、最初に質問する人とかやって、だからそっから活発化するみたいなね。
あれ
桜って呼んだらものすごい悪いことやってるみたいになんか批判されてたけど、ファシリテーターって呼ぶんじゃない。
あ、
それやっぱグループワークとかにファシリテーターいるもんだって。ほんとなんか言い方一つでものすごい怒られたりするからね。そういう意味では口をややいつも滑らせまくりですけど、
今のメンバーは基本もう皆さんお会いしてるっていうこと
で、はい、基本講座メンバーなので、はい、
あ、じゃあ 僕だけですね。本当にじゃあお会い
してるんですね。そうね、この間呼べばよかったね。
うん、あ、そうですね。
まあ、でもじゃあオンラインやったけど、ゾノそこに来るみたいな感じで来年来てもらおうかなっていう話をしてるんだけど、うん、
11月の障害研修はまた全然違うメンバー
で、あ、でもそっちから第2陣メンバーが初めて、そこから入り始めることになります、
ね。あ、そうですね。障害研修の懇親会かなんかやった中で興味があるメンバーをさらに増やしていこうかなっていうのは思うのと、確か何人か来るって言ってたんで、そこで今のメンバーの紹介できると思います。まあでもだからこそ、その先生自己紹介をお願いします。
これ全員参加しましたかね。
多分まだしてない。
まだしてないか。
誰やしてないの。
やります
はい、
はい、
まあでもなんかどうやったらこう活発になるのかなっていうね、難しいですね。
なんかまさかのね、答えが絶対に活発にならないだったら怖いけどね。どういうやり方をしてもうまくはいかないんだったら、なんか凄まじいドンキホーテ状態になっちゃうんだけど。まあただまあまあまだ試せてないことはいっぱいあるかなというね。
うん、
やっぱり当たり前で、メーリングリストってやっぱり分母大きすぎるからね。
そうそうそう、うん、そこですよね。
しかもその必ずしもみんなが、産業医やるっていう決めたわけでもない集団っていうのを分母にしちゃうと、それはもううまくいかないのは、まあある意味当然かなと思うから、まあ今の要件でね、もうほぼほぼもう産業医やって、もう、今やってるか、もうほぼほぼやるの決まってるぐらいの感じで、問題意識は共有できるようにしないと、それはまあ難しいと思うね。うんうん、なんか、こう、念のためみたいな良くないよね。
それはまあ、待っといてと。
うん、なんか、ひょっとしたら将来やるかもしれないから、こういう議論も聞いといた方が役に立つかもしれないっていう感覚だと、多分そういう保険をあちこちにいっぱいかけてるので、人間みんな。
うんうん、
だその優先順位の中で すぐに埋もれて、こう完全にこう消え去っていくんだと思うんで、うんうん、まあいい意味で今必要なことでないとダメやろうね。うんうん、あ、そういえばこの研究会だけでもほとんど時間を使って、はい、しまいましたけれども、まあカットされる分が多くて、
そんなに20分ぐらいしかないかもしれないけど、
ないかもしれないですね。
ちょっとうまくまとまるのかどうか、ね。
はいはい。
その昨日の気づきですか。冒頭で振るだけ振っといたんで。
はいはい。
ちょっと簡単に紹介すると、面談はね、やるなと面接をやれって言ってたけど、それは産業医はそれできるかもしれないけど、社内的には面談ってかなり後半に存在してるのよ。例えば、まあ、メンターが、その、今、若い子をね、2週間に1回とか1ヶ月に1回なんかいろいろ話聞いてあげるみたいなのやらせるじゃん、
はい、
社内で。
はいはいはい。
ワンオンワンも一緒かもしれないけど、うん、それってもう完全面談式じゃん。まさか説明一本やりでいくわけにいかないんで。うん、だこれがね、また聞くのよ。健康状態を。で、その健康状態を聞く背景何かっていうと、業務上の問題があるのよ。
うん。
だからちょっと離席が多いとかね。
うん。
多いって1回が20分とかだとちょっとだいぶ明らかにおかしいんだけど、
うん、
まずいんだけど、それをなんか、健康状態を聞いて、その、離席をしていることをお咎めしないみたいな感じね。で、メンターがそれをお咎めする必要はないんだけど、もうそもそも、やっぱり、メンターとのワンオンワンでも、面談確認書みたいなね、やる前に面談で何をやるのか、目的とかね、面談でやることやらないことみたいな確認がないと、フリーでポンとやれって言うから、結局、ごまかして、体調を聞いて、で、あと、これはダメっていうことがあっても、それをちゃんと指摘もせずに終わるみたいな。なんか結局、その困って、なんでって言ったら、要するに健康聞いて困るから俺のとこ相談来るわけよ。 で、なんか聞いてる内容見たら、本当に、面談という名のガキの使いみたいな感じで、本人の言い分、ただ聞いてるだけなのね、うんうんうん。聞いたら、あ、ちょっとそこはこうねとか、ここはこうねって言わなきゃいけないこといっぱいあるはずなんだけど、まあ、見るからにその報告を見る限り言えてないね。だって言えてないの何回も繰り返してから今みたいにひどいありさまになってるんで。うんうんうん、だその、体調は聞かないとか、いうのを最初にも出しとくし、体調の話になったら、ちょっと想定問題うまくいかないけど、面談やらなきゃいけない人たちだから、体調の話になったら、こういう説明をするっていうのを一応、まあ、想定問答で教えとく。あとは、やっぱり、さっき言う、なんか、筋体乱れてるわけやんか。でしかも筋体乱れてる背景として、夜にインターネットのゲーム、オンラインゲームやっててとか聞いてるんだけど、ただそれをいつも言ってる、いいとは言えないっていう不賛同の意思表示だけしないといけないのに、うん、その、傾聴的に聞いてるっていうことなの。要するに、本人が、昼間眠そうにして、離席をします、遅刻もしてきてますって。で、どうしたのって聞いたら、ケロッと本人は、いや、仕事そんな面白くないし、顧客からのクレームとかなんか結構なんかやってらんないし、最近始めたオンラインゲームでなんか他の仲間とも言ったらみんなそうだって言ってるんですよみたいな言ったらなんかメンター側困ったなと思ってるけどなんか要するにそれを傾聴しちゃってるわけよすっごい傾聴ディスっていうような言い方したけど傾聴してるわけよで僕ら言ってる語尾としてこれはダメですともう絶対言わなきゃいけないこともあると思うねもう明らかにその会社に対するなんか非倫理的なことを言い出したりとかそういうのあったらこれはダメです、まあ、これでもあんま使わないでもう一個がいいとは言えないよねいつも言ってるでこれは全く別のフレームワークだっていうのを知ってちゃんと使い分けるあるいはこれは僕が取り扱うことではございませんでこの話はこれ以上伺うわけにいきませんでこの3パターンをちゃんと教えといてやらないと大概の場合、最初にその夜にインターネットとかやっててダメだよ、新入社員なのにって言ったら、ダメなんですかなんで夜の、プライベートの言葉で首突っ込まれなきゃいけないんですかダメなんですかって言われて、いや、ダメとは言わないけどって言って現地取られてるってね。だからいいとは言えませんとね。私はそれをメンターとして、もうこの場で聞いてしまった、この状況で、ああ、やっぱそれは仕事始めたらストレスもあるから、たとえ翌日眠くて遅刻しちゃったとしても、やっぱオンラインゲームで仲間とこういろんなこうやり取りするのは大事だよねっていうような賛同の意を示すことまではできませんって、ね。もったいぶってもいいからいいとは言えって言えっていうね。まあ、そこまで言わないと、もう本当余計なことをね、いらんこと増幅させて、で、まさに体調問題がそうで、体調絡めて聞くので、結局そういう就業上の問題を改善しなければならないっていう話にならずに体調が悪いんだね大変だねっていう話でなんかボワンとごまかされちゃってるんでそこのなんか勝手な言い分の部分をちゃんとこういう、まあ、問答っていうのと今みたいな、語尾3つ3パターン語尾っていうか対応パターン相手に言ったことに対してダメですとはっきり言わなきゃいけないこといいとは言えないっていうことそれから、これは私の取り扱いではございませんってねそれ以外にあんまり、なんか話をこうなんていうか円滑にするために積極的に賛同してもいい内容は何かみたいなねお天気の話とかみたいなそこまで教えんといかんのかなと思うけどなんかそういう、15分動画を2本作ることにしました。
なるほど。
要するに僕のとこ来るかなんかいろんな面談の経緯の中でパターン見えてきたのよ。あこうやって事態をこう収拾不能にして産業医とこ持ってくるなと。これはやっぱり面談のやり方を教えないかなと。ミニマムね。まあ、かなりポイントは絞った形で、やっぱり一番その、もう健康の話は踏み込んでほしくないのよね。なぜならもうほとんどの場合、健康の話が、懲戒自由を免責するような、あるいは懲戒自由に該当しているような状況を指摘しない、正当な理由のようにその場では取り扱われてるから、まず触れないでほしいし、触れた場合も切り上げてほしいし、あんまり相手が言ってくる場合には、正解をちゃんとそこで説明してほしい。そしたら多分、事態はそんなに荒れなくて、ちょっとよしゃべっとんな。なんでこう、なんか、話するのにね、こう、いい感じで、こう、会話のキャッチボールみたいになればいいのに、人説明が長いよね。
はい。
わかってるんだけど。
はい、そう思います。 あ、手挙げればいいですね、こっちから。はいはいはい。
あ、そうね。あの、こうやってやってもらったら、こうなんか最近、ズームも教えてくれますから、なんかね。
うん。はい。
上がっちゃって。
あの、ちょっと一つ思ったのが、ダメだと、きっぱり指摘して、変な反論してくるやつは、それはそれで、ピックアップして、ちゃんと指導しときたいですね。
それはだから、アンウェイがやればいいと思うね。
だからそれをなんか情報共有してもらったら、なんかちょうど、あの、新入社員は、なんか、こんなことに対してこんな反応したっていうのがね、指導対象として上がっていけば、まあいいかなと思いました。
エスカレーションしていけばいいけどね。
いや、なんか本当に覚えることが多すぎるんじゃないか、最近の会社員はっていうふうに言われないかなと思って。
上司が。
メンター側ね、
まあ。それもまあ管理職としてのまあスキルの一つですよっていうことなのかなっていう気はちょっとしましたけども。うん、
まあ逆に今多分ノープラン、全く武器もないままメンターやって、今までの経験を生かして、まあそれも経験とかって感じでやってると思うので、そこをメンターとしてできるようになったら、上司としてのマネジメントもこうできるようになってくる、
うん、
ある意味期待はできそうですけどね。
うんうんうん、そういう意味でだからマネジメントスキルの一つということですね。う
ん
う
ん、メンダーの落とし穴だから、だから僕が言いたいのは、うんうん、多くの人がその落とし穴ハマってるから、落とし穴がある、落とし穴の避け方は教えてもいいのかなと、うんうん、うまくいくかどうかは別にしてね。ただ面談やらなきゃいけない人たちに、面接のやり方っていうか面談はダメだ面接っていうのを教えても仕方がないので、絶対に面談が避けられない人たちに、あのまずはせめてこれだけはやめてっていうね。で結局本人もその面談をまさにノープラン手ぶら面談やって、で、うまくいかないし、僕これ結構その考えながら反省したのは、僕らもやっぱり大学院生の指導とかやるときにすごい悩むし困るのよね。なんか結構単に誘導してるだけみたいな、なんか明確なやり方とか、そう、まあ理論なんてもう全くないけど、その方向性とかをイメージしていざなってるというよりは、まあとにかく本人がやる気になるように、なんかうまいことを言いくるめようとして、だからすごく本人の意にある程度沿うような感じでしか話はしないっていう、うん、こういうやり方でええんかなっていう疑問と、その人たちがやってメタクソにして、そのまあ彼らはいいよね、だからこう健康問題から変わって仕事できなくなったら総務と産業相談すりゃいいんだから、で巻き取ってるとほとんど同じパターンで失敗してるっていうのが見えてきたから、さすがにこれはやめようよっていうところはいけるし、それはメンターとてやっぱり、育ててあげたいというその気持ちを、少しでもなんか、はい、手上がりました、あの、
はい、
まっすぐ結びつけられるようにしたいんですね、僕は。はい、っていうのが僕 の、 あの最近の話でした。
まあね、あのちょっと思ったのが、その面談、僕らってやっぱり問題事例ばっかり来るから、そういうのばっかりかなと思っちゃうとこあると思うんですけど、おそらく多分あの社内で行われてる面談のほとんどは問題なくいってるんだと思うんですよね。だからこそ、その落とし穴だけこうせめて押さえてもらうっていうのが、なんかそっち側の、なんていうんですか、ネガティブリスト系っていうんですかね、うん、あの伝え方がより良くなるのかなっていうふうに今思いました。あとは自分で考えてねと。
なるほどね。あの、落とし穴は共通落とし穴なので、たまたま落とし穴にはまらない面談が、まあ普通というだけで、
うん、
実は経験がないので、落とし穴がぽっかり目の前に開いてたら、ほぼみんな落ちるね。この僕が今回ターゲットしてる、その健康状態を聞いてしまって、労務管理の逸脱の指摘がおろそかになるこのパターンは、もう、あの、マストなんで、全員引っかかりますから、最初は。で引っかかって、教えても治らんぐらいなんで、引っかかる前に教えてみるっていうのは、ちょっと次のこの作戦で、しかも最近的に動画でやってみようっていうね。また喋っていい？もう時間はちょっとあれですけど、一個だけ言うと、これまあ新入社員のパターンに当てはまってくるわけなんですけど、5月に、しかるべき対応をすると、つまり、健康状態を言い訳にさせず、労務管理上の逸脱は、意図は言えないでもいいからちゃんと指摘をすると。まあ、労務管理上の逸脱は本当はダメって言わないといけないんだけど、でこれが今、10月になってくるとどうなるかっていうと、選択肢が、辞めるか、休むか、頑張るかなんだけど、もうダメなのよ。頑張りはしないのよ。このまま。じゃあ指摘を受けて建設的に改善して頑張るという選択肢はもう10月の段階ではないんよ。だって半年ぐらいぐずぐずしちゃってるから。で、辞めるか、休むかで言うと、通常の従業員の場合には僕ら休ませてるわけやんか。だけど使用期間微妙とかさ、 あるいはまだ勤続年数的に休職期間がないっていうパターンだったり、あるいは今後の履歴書考えたら、就職した10月に、病気欠勤休職って、ちょっと履歴的にきついよね。
だいぶきついと思います。
だから実は辞めると休むと中で、休むっていう選択肢があんまり、なんか、こう、現実的な有効性が低いのよね。
うん、
そうするとなんか、結構辞めるに、なんか、頑張れないのに頑張って結局辞めるってことになる。不幸な天気な、うん。で、5月やったら、まあもうスパッと辞めてもいいし、合わないんだったら。辞めてもいいし、休んでもいいし、頑張ってもいいの中で、多分、すぐすぐ指摘したら学生気分が抜けなかった。あ、それは確かに自分甘かったなと、働くってこういうことかな、ぐらいでリカバーしたら、ちょっと頑張るっていう選択肢で、10月にこうならないっていう道筋になるんじゃないかなと。で、まあ、ひょっとしたら、そういうふうに見せてあげると、メンターの人って、早く対応するっていうことにモチベーション持てないかなと思ってね。10月まで引っ張っちゃったら、指摘できずに引っ張っちゃったら、結局もう、その人は、辞めるしかなくなると。そうじゃなくて、5月だったら、ちょっと頑張ってくれて、メンターからしても、話が噛み合うようになる。みたいな、そういう見せ方をちょっと、動画、2本作ります。ご集中
ありがとうございます。ではそうそういいお時間になったので今日はこれぐらいに終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい
はい、では皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。